弟兄姐妹们平安。
兄弟姐妹们，おはようございます。
信心是我们每一个基督徒要操练的一个非常重要的功课。
信仰というのはキリスト者である私たちが訓練を絶えずしていかなければならないものです。
就如同圣经在希伯来书十一章六节所说，人非有信就不能够得神的喜悦。因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。
ちょうどそれは新約聖書のヘブル人の手紙の11章の6節に書いてある通りです。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることを、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。
可是我们人又往往怕说我们付出去信心我们得不到回报。
けれども私たちは往々にして自分はこれだけ差し出したのに、けれども報われないのではないかといつも考えております。
所以有时候我们会发现说我们的信心好像就悬在半空中，很难这种落地生根。
そうすると常に私たちは自分の信仰が宙ぶらりの状態で、なかなかしっかりと根を張ることができないのではないかというふうに悩んだりします。
什么叫做信心没有落地生根呢？
では信仰がしっかりと根を張っていないとは一体どういうことでしょう？
就是当我们遇到事情的时候，我们才会来到上帝的面前。
それは私たちが何か困難に直面した時だけ神様のところに行こうと考えるということです。
而当如果今天神没有应许、没有照着我们所想的去、实现的时候，我们会反过来给上帝一点赦看。
けれどももし私たちはこんだけ祈ったのにもかかわらず神様が救ってくださっていない、助けてくださっていないとなると、私たちは反対に神様に文句を言うようになります。
如果我们的信仰只不过是一种等价交换的信仰，如果我们的信仰只不过是一种偶像的崇拜，
私たちの信仰が等価交換っていう、その同じ価値でもって交換するというようなものであったりすると、しばしば私たちはこう偶像礼拝にしてなってしまうのです。
那其实这样的做法是没有错的。
もちろんそのようなやり方はそれは間違ってはいないけれども、
因为没有效的话，就换一个来拜拜看就好了。
それは効き目がなければ御利益宗教であるわけですから、効き目がなければじゃあ次のものを、拝めばいいと。
所以我们会看到在偶像崇拜当中有许许多多不同的偶像。
ですから偶像礼拝と言われるものには本当にまさしくいろんな偶像があるわけです。
就让大家试试看不灵换一个就好。
とにかくこれに効き目がなければ違うものへ行こうと。
但是呢，我们从圣经当中我们看见我们的神并不是如此。
けれども聖書を読むにつれて、私たちの神様というのは決してそのようなお方ではないということが分かってきます。
圣经说我们的神是独一无二的神。
聖書の言葉によれば、私たちの神様は唯一無二の神であるのです。
他是创造世界万物，是创造你我的神。
宇宙万物世界すべてを作られ、そしてまたあなたや私を作られた神様なのです。
他是有位格的神，是能够跟我们彼此亲近的神。
それは異格というもの、神様にはご性質があって、そしてまた私たちと共に私たちに近づいてくださる神様なのです。
而且这位神，圣经也说他是永生神。
また聖書の言葉によれば、この神様は永遠の生ける神であると言っています。
这样子的一位神并不是说没有效我们就换一个就好。
このような神様というのは決して効き目がなければ、じゃあ私たちは違うものを探せばいいというふうに言っているのではないのです。
这是什么感觉呢？
ではこれは一体どのような感覚なのでしょうか？
就好像我们觉得我父母对我不好。
例えば私の両親は私をあまりよくこうしてくれていないから。
啊，没有关系，换一个就好。
まああまりいい両親でなければ、じゃあ違う人のところ行けばいいよというようなものです。
弟兄姐妹可以吗？
兄弟姐妹皆さん、これはできることでしょうか？
孩子真的太顽皮了。
あるいは自分の子供はとてもやんちゃだから。
啊，没关系，换一个就好。
大丈夫よ、まあ、とにかく違う子供をもらってくればいいよと。
我想我们应该不会这么想吧。
決して私たちはそのようなことはしないはずです。
其实很多人都说这个道理我都懂。
そしてまたこのような話を聞けば、それらのことは全部わかるよというふうにおっしゃる方もいるでしょう。
当很多时候在跟弟兄姐妹分享信息的时候，其实我们都懂。
けれども実は私たちは兄弟姉妹と話をしているときに、交わりをしているときに、私たちは全部分かっているというふうに思うときもあるでしょう。
但是我们没有落地生根。
けれども実は私たちはそこにしっかりと根を張っていないのです。
如果今天信心它是一个容器。
もし信仰というものが容器、一つの器というふうに言い換えるならば。
我想要挑战弟兄姐妹们的是，我们有没有足够大的容器 让上帝来彰显他的奇妙作为。
私はあえて皆さんにお尋ねしたいのです。皆さんの器はどれだけ大きいのでしょうか。神様のその豊かな恵みを入れるほどの大きさはあるのでしょうか。
因为我们的信心越大，我们可以经历神越多。
私たちの信仰という器が大きければ大きいほど神様からのその恵みを私たちは体験することができるようになるのです。
我们信心越大，我们能够越明白他是怎么样子的一位神。
また信仰が大きければ大きいほど神様はどのようなお方であるのか私たちはしっかりと知ることができるようになってきます。
所以今天我们一起来看信心是什么。
ですから今日は皆さんとご一緒に信仰とは何であるのかについて考えてみたいと思います。
第一、
まず一つ目に
信心之父亚伯拉罕。
それは信仰の父と呼ばれるアブラハムについて学びましょう。
亚伯拉罕呢，在圣经当中，他是一个非常重要的人物。
アブラハムはこの聖書の中ではまさしく非常に重要な人物であります。
他被称为信心之父。
また彼は信仰の父とも呼ばれています。
所以很多时候我们在学信心的功课的时候，我们会先来看亚伯拉罕。
ですから信仰について学ぶときには、先にアブラハムについて学ぶときもあるのです。
有些人以为说亚伯拉罕好像一开始信心就很强。
時にはこのようなことを言う人もいるのです。アブラハムというのはもう最初から信仰の強い人だったんだと。
神说去，他就去了。
神様から行けと言われれば彼は出て行ったと。
真的吗？
確かにそうだったのでしょうか？
亚伯拉罕的信心实际上也是一步一步慢慢的学习，慢慢的操练才有的。
実はアブラハムの信仰というのは一歩一歩やっとその訓練されてできたものだったのです。
可是他有一个很特殊的特质。
けれども実は彼にはとても特別な特質があります。
他能够顺服。
それは従う従順ということでした。
所以当那一天他忽然间听到有一个声音跟他说你要去要离开本地本家往我要你去的地方去的时候，
そして彼はやがてある時にこう声がこう耳に入ってきて行きなさいあなた の, その家から離れて父の故郷から離れて出て行きなさいというような呼びかけを聞いた時に、
我们不知道在这当中他挣扎 了多久。
彼は果たしてどれだけもがいたのかどれだけその彼は悩んだかは私たちには分かりませんが、
圣经有一个很特殊的地方是他没告诉我们说他挣扎了多久，他只说他去了。
そして聖書では彼が果たしてどれだけ悩んだかというふうには記載していません。ただ彼はその声を聞いてそして従ったとしか書いてありません。
可是弟兄姐妹，我们用一个比较平常的方式来思考，我们要知道这是一件非常困难的事情。
そしてまた皆さんと一緒にこう、よく考えることができるような考え方でもって考えたいんですけれども、これはなかなか理解できないはずだなのです。
特別亚伯拉罕在当时那个时代，就是我们现在俗称的富二代。
そしてアブラハムというのは今で言えばそれは二代目御曹司というふうに言われるような状況でした。
他家里有吃有喝。
彼の家には本当に豊かなその家庭環境がありました。
他又无忧无虑。
そしてまた彼には何の悩みもなかったはずです。
那现在有个声音跟他说你要去 要去我只是你要去的这个地方。
けれども彼の耳には届いた声はこのようなことでした。あなたの生まれ故郷、あなたの父を出て私が示す地へ行きなさいというものでした。もし皆さんが今このような声を聞いたならば皆さんの心の中ではどのように思うでしょう。
如果现在有上帝的声音跟我们说你要离开日本去我要只是你要去的地方。
もし今神様があなたに日本を離れて私が示す地へ行きなさいというふうに言われたらどうでしょう。
弟兄姐妹有没有人说、はい、我马上去。
そして兄弟姉妹の皆さんの中で、はい、分かりました、すぐ行きますというふうにおっしゃる方いますでしょうか。
还是先在上帝面前哭啊哭啊神啊真的要我去吗。
あるいは祈りの中で本当に涙して本当に神様行かなくてはいけないのでしょうかというふうに泣くのでしょうか。
好像很多人讲神啊我在这里请差遣他。
あるいは神は私はここにおりますが彼を使わせてくださいとおっしゃるのでしょうか。
是不是如此。
このようなものなのでしょうか。
有多少人会真正的顺服神说我去。
どれだけの人が本当に神様から示されたからといってすぐに出かけていくことができるのでしょう。
其实很多人以为说顺服神是一种受苦。
で人によっては神様に対して従順であるというのはそれは苦行だというふうに思う人もいるのです。
好像总是神好像总是叫我们去我们不喜欢去的地方做我们不喜欢做的事情。
それは神様が示される地というのは決して私たちが行きたがらないところであったりまたやりたくないことをさせられるようなところであるからです。
所以很多时候我们不愿意顺服是因为跟我们的计划不一样。
です ですから従うことができないでいるのはそれは自分が立てた計画と違うものが示されたからです。
可是我很喜欢讲一句话，计划是赶不上变化。
けれども私はあえてこういうふうに言いたいのです。計画っていうのは変化には追いつかないのです。
我们计划再多，比不上上帝一句话。
どれだけ計画したとしても神様のたった一言には私たちはそれに勝ることはできないのです。
因为今天上帝说你要去的时候。我们说不去都不行。
なぜならば神様が行きなさいとおっしゃった時には嫌だっていうふうに言ってもそれは通らないことであるからです。
所以我们看见亚伯拉罕他离开了他的本乡去到一个陌生的环境。
ですからアブラハムが自分の生まれ故郷そして出てそしてまた自分にとっては見ず知らない土地へ行った時に。
虽然我们不晓得他这当中有多少的挣扎。
彼の心の中には彼の心中にはどれだけのその葛藤があったかは分かりませんが。
可是我们知道，当你要远离自己的故乡，去到另外一个地方，本身就是一件困难重重、许多未知的这样一个一件事情。
けれどもこれだけだったら分かると思うのですが、自分の馴染んでいる場所から離れて見ず知らないところに行くのはそれはなかなか難しいということであるのです。
所以对亚伯拉罕来说，他顺服神的旨意，就等于他要面临许多的困难。
ですからアブラハムにとっては神様に従うというのはそれはさまざまな困難に直面するということにイコールするのです。
但是弟兄姐妹，困难不等于受苦。
けれども実は皆さん困難というのはその苦しみを受けるとは限らないのです。
我们很喜欢把困难跟受苦划等号。
私たちは常に困難と苦しみの間にそのイコールというふうに私たちは書きたがちですが。
因为我们不喜欢困难，所以我们会觉得说，我们今天有困难，我们就要受苦。
それは私たちは困難は嫌だから、だから困難があるというのはそれは苦しいんだというふうに考えるわけです。
可是上帝的本意是如此吗？
けれども果たして神様の御心はそうなのでしょうか？
神说你要去。去往我指示你的这个地方去。
神様はおっしゃいます。行きなさい。私が示す地に向かって行きなさいと。
可是他接下来怎么说？
けれどもその後には何とおっしゃったのでしょうか？
请注意这句话：我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。
そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよ、あなたもまた人の祝福となろうと。
用了两次必这个字。
中国語の中では必ずっていう、いう言葉が出てきますが。
我们看见上帝要他去，不是要他去受苦，是要他去得福。
それは神様は苦しみを受けなさい、だから行きなさいとおっしゃっているのではなく、祝福されるから行きなさいとおっしゃっているのです。
看见亚伯拉罕他的信心的崛起，就是当他听到了，他愿意顺服了，他真正去了，上帝就帮助他，让他在信心上有更多的增长。
そして彼はもちろん葛藤はあったとは思うけれども彼はそこで奮い立たせられて、そして彼は信仰を持って出ていくことができたのです。
他前往迦南确实也遇到许多的困难。
もちろん彼はカナの地に向かう途中にはさまざまな困難にも直面しました。
可是当他紧紧抓住上帝的应许，他就发现上帝的赐福是超过他所能想象。
けれども彼はしっかりと神様の約束というものをしっかりと握り、そして出ていったわけですから、本当に神様からの祝福というのははるかに自分の想像を超えるものでした。
而且我们看见在他人生的旅途上，上帝用许许多多的方式来操练他的信心。
そしてまた彼の人生の道のりの中においては神様はさまざまなそのやり方でもって彼の信仰を強められたのです。
他也让他在信心的操练当中，他经历上帝的同在。
そしてまた本当に信仰が訓練されることによって彼は神様が共にいてくださっているということをしっかりと感じ取ることができたのです。
所以当他最后全然顺服于这位神的时候，他就被称为他是一位信心之父。
そして後に彼は全的に本当に全て自分全身全霊でもって神様に従った時に、やがて彼は信仰の父と呼ばれるようになってきたわけです。
其实很多时候他根本不知道为什么上帝要这么做。
実は彼の人生の中ではなぜ神様はこのようになさるのかが分からないことがいっぱいでした。
就好像我们人生也是如此。
私たちの人生も同じなのです。
我们也真的有时候真的不知道说为什么我们要面对这些事情。
時に私たちはなぜ今このようなことに出会うのか、なぜこのようなことに直面するのかが分からない時があります。
为什么我要面对这样子的人？
また自分の目の前にいるこの人はなぜいるのかというふうに思う時もあるわけです。
为什么我的困难总是没有办法远离我？
どうして私の困難はいつもこうなかなか私から離れられないのか？
很多人会去问牧师为什么。
そしてまた多くの人たちは牧師先生のところにやってきてはどうしてどうしてと聞きます。
实际上牧师也没办法给你正确的答案。
もちろんそのどうしてと言われた先生も相談させられた先生もその答えを出すことはできません。
可是我们从亚伯拉罕身上看见。当我们今天有信心的顺服神，他带来的是莫大的祝福。
けれども私たちはアブラハムのこの人生、この従順な人生を通して、やがてその信仰というのは神様からの祝福がその備えられているんだということに気づかされるのです。
他得了什么祝福呢？
彼はどのような祝福に預かったのでしょうか？
他的子孙成为了大国。
彼の子孫はやがて大いなる国民となったわけです。
弟兄姐妹，现在我们所知道的中东民族几乎都是亚伯拉罕的子孙。
皆さんのご存知のように、今の中東地方というのはほとんどがアブラハムの末裔なのです。
而他最大的祝福是什么？
そしてまた彼にとっての最大な祝福とは一体何だったでしょうか？
就是神向他履行了他的应许。
それは神様がご自分のその約束を彼に、その成就させたわけです。
让耶稣基督成为了他的后裔。
それは神様がイエス・キリストが彼のそのアブラハムの子孫としてお生まれさせたのです。
很多人会问我说，为什么耶稣是生在中东？
そして多くの人はこういうふうに聞くわけです。どうしてイエス様は中東にその生まれたのかと。
为什么是以色列？
そしてまたどうしてイスラエルのかと。
我说不是因为以色列。
それはイスラエルだからではなく。
那是因为亚伯拉罕。
それはアブラハムだからなのです。
上帝应许他，上帝也成就他的应许。
神様は彼にそのイスラエルの地をお与えになると約束されて、そしてまた神様はご自身の約束を果たしたのです。
第二。
二つ目です。
亚伯拉罕之后，他有一个子孙叫摩西。
アブラハムの後にはモーセという人が出てきます。
在摩西那个时代，他是上帝所拣选成为。神的先知替他说话的一个人。
そしてまた旧約時代においてはモーセは神によって選ばれし者として、そして預言者として立てられた人だったのです。
而在神拣选摩西的那个时代，以色列人是非常的败坏。
そしてまた、その神様がモーセをお選びになった時には、それはイスラエル人たちというのは非常にこう悪い状態でした。
因为他们长期在一个奴隶的状态之下，他们已经完全、跟以前以色列人是完全不一样的。
彼らはそのエジプトにおいては奴隷状態であったわけですから、それまでのイスラエル人としてのそのような状況を持っていなかったのです。
我们从今天的经文里面，我们看见摩西在旷野当中举蛇的这个典故。
先ほど読んでいただいた聖書の中でも、御言葉の中にもあったように、そのモーセが荒野で蛇をあげたという話が出てきます。
而举蛇这典故呢，是以色列人他们不顺服神的带领，凡是抱怨，凡是怀疑之后的一个后果。
実はそれはなぜ蛇をあげたのかというと、それはイスラエルの人たちが神様に何度も何度も逆らっていて、そしてまた罪を犯したその結果なのです。
发生什么事呢？
どのようなことが起きたのでしょうか？
就有一天，他们从何尔山要 去往红海。
それはある時にそのホルサンというところに、その彼らがその、航海に渡ろうと行こうとしていた時の話です。
那因为这个路途非常的艰难，他们就谤读神，埋怨摩西。
そしてまたその、道のりが非常に困難であったわけですから、彼らはどんどんどんどん神様に対して文句を言うようになり、そしてまた、そのモーセに文句を言うようになったわけです。
他埋怨神，埋怨摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”
彼らはこのように言ったのです。民は神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたと。
你可以想象他们是如此是多悖逆吗？
彼らはどれだけ神様に逆らっていたのかがわかるでしょう。
这句话的意思是说，你们为什么把我们从奴隶变成自由人呢？
これはどういう意味であるかというと、なぜ私たちを奴隷の状態から自由な状況に戻させたのかと。
有谁想要当奴隶啊？
奴隷になりたい人は果たしているのでしょうか？
可是他们当得很高兴。
けれども彼らはとても喜んでいたようです。
所以他们不停的埋怨，不停的去抱怨。
ですから彼らは絶えず神様に対してはこのように逆らいながら、また文句を言っていたわけです。
所以神就让火蛇进入到百姓当中，这个蛇就咬他们，那以色列当中就死了许多的人。
です から続けて神様はその民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は神に民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだという話があるのです。
那他们被惩罚了，就发现说，哎呀，自己错了。
そして彼らはそのような罰を受けたから、そういうふうに自分たちは罪を犯したんだというふうに気づかされるのです。
所以后来他们到摩西那里说，我们愿赌神了。就是愿赌耶和华和你，我们有罪了，所以求你向耶和华祷告。
ですから、民はモーセのところに来て言ったのです。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるように、主に祈ってくださいと。
然后摩西就为百姓祷告，求这些神能够离开他们。
そしてモーセは民のために祈るようになったのです。
可是神后来跟摩西说一句话。
けれども後には神様はモーセにこのように仰せられました。
你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的一望这蛇就必得活。
あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きると。
弟兄姐妹，我们再来仔细想一想。
もう一度しっかりとよく考えてみましょう。
被火蛇所咬的人可以望这个铜蛇得到医治。
燃える蛇に噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きるということです。
这比神要亚伯拉罕离开本地本乡还要来得荒唐。
これはもしかして神様がアブラハムに自分の生まれ故郷を出て行きなさいと言ったことよりも、私たちはそれを受け入れることができない、考えられないというふうに思うかもしれません。
今天你生病了。
例えば今日あなたは病気になったとしましょう。
有人跟你说你不用去看医生。
病院には行かなくていいよと。
你看一下医院你就好了。
でそれはその病院をあなたが眺めれば仰ぎ見れば治るから。
有这个医院，我想这个世界应该都没有什么病了。
もしそのような病院が果たして存在するんであれば、おそらく誰しもその病気になることはないでしょう。
所以我会发现说这是一件很不可思议的事。
ですからなかなかこれは信じがたいことだというふうに思うでしょう。
不过在这典故当中，我们不能够忘记摩西的一个很重要身份。
けれども実はこの話の背後には私たちは神そのモーセにはとても重要な身分があるということを忘れてはいけないのです。
他是神话语的出口。
彼はいわば神様のそのスポークスマンというふうに言ってもいいでしょう。
所以在当时相信摩西所说的话，就跟我们今天相信圣经是神的话是一样的道理。
ですから旧約時代の彼らにとってそのモーセの口から出た言葉を信じるというのは、今の私たちにとっては神その聖書に書かれていることを信じると同じなのです。
因为神借着摩西将他的话都记载了下来。
なぜならば神様はそのモーセを通してそのご自身の言葉をこの聖書に書き留められたからです。
但是在以色列人当中不一定所有的人都相信摩西。
けれどもだからといって全てのイスラエル人がみんながみんなモーセを信じていたわけではないはずです。
今天摩西说今天愿意去望这个铜蛇的人都可以存活，会有相信的，甚至会有愿意去尝试看看的。
その自分を噛んできたその蛇を仰ぎ見れば自分は生きるんだというふうに思う人はなかなかいなかったと思うし、そしてまたそれを実行した人もいたでしょう。
但是一定还会有一群人是硬着向井，不信就是不信，不去就是不去，你怎么拉我就是不去。
そのような中でも本当に固くなで、中でもどんなに言われても引っ張られていても絶対拝まないんだ、仰ぎ見ないんだというふうに思う人もいるでしょう。
那个时候他们要去到摩西那边，并不是我今天走个几分钟就到的。
で当時の彼らにとってはモーセのところに行くっていうのは何分間かだけ歩けばいいような道のりではないはずです。
他们是两百万人的族群。
彼らは200万人のその民衆その群れでした。
那个大到说，你说不定你要走去，你要走到他们那边，还要花费一番很大的功夫。
それはその後ろの者がこう先頭のところにこうたどり着くだけでも本当にかなり時間がかかるかもしれないわけです。
所以如果一个人对上帝没有信心，对摩西所讲的话不相信。
ですからもし神様のに対して信仰がなく、またそのモーセが語ることを信じていなければ、
他不会去到那边。
彼らは決してそこに行こうというふうにはしないでしょう。
因为他不会相信这样的方式可以得救。
なぜならばこのようなやり方でもって自分は救われるんだというふうに彼らは思わないであるからです。
他自然就不会去望这个铜蛇。
ですから自然とおのずと彼らはその蛇を仰ぎ見ることもしないでしょう。
后来在主耶稣那个时代，他也告诉我们，摩西在旷野举这个蛇，实际上就是预表耶稣基督的十字架的救恩。
けれども実はイエス様の時代になるとイエス様はこうおっしゃっているわけです。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられるからとあります。
所以主耶稣常会说，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。
モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられるのです。
其实就跟当时的人想说，为什么望这个铜蛇就能够得救一样。
それは旧約時代の彼らがどうしてこの蛇を仰ぎ見れば救われるのかと同じようなことなのです。
其实今天的我们也会想说，为什么今天相信耶稣基督的十字架，相信他第三天从死里复活，我们就可以得救。
今日の私たちにとっても同じなのです。どうしてイエスキリストをさえ信じれば救われるのか、またイエス様が3日目にの後にその蘇ったということを信じれば救われるのかと考えると同じなのです。
我相信很多刚信主的弟兄姐妹会有很多这样的疑问，为什么一定是要用十字架？
キリスト教の信仰を持ち始めたその方々はよく思うかと思うんですけれども、どうしてキリストのその十字架でもって私たちは救われるのかと。
其实答案很简单。
けれども実はこれはとても簡単な答えがあります。
答案就是没有答案。
答えはそれは答えがないっていうことです。
因为是神说的。
それは神がそうおっしゃったからです。
神就是要用这个方式。
神様はまさしくそのやり方でもって。
没有所谓的为什么。
ですからそこにはなぜどうしてというものは存在しないのです。
有些小孩子会问父母、
多くの子供たちはその、自分の親にこう聞く時もあるでしょう。
为什么我是你们生的呢？
どうして私はお父さんやお母さんから生まれたのと。
这答案也是没有为什么啊。
それも、どうしてというその答えはないのです。
你不是我们生的难道是石头碰出来的吗？
それはもし親から生まれたものでなければ石から、生まれたのかと。
没有所谓的为什么是我生的，本来就是如此。
私が生まれたっていうそのはどうしてっていうのはなくて、そういうものであるからです。
所以很多时候重点并不是在于这些事情是用什么样的方式来呈现。
ですから大事なのはそれはこの出来事はどのような方法でもって現れたのかっていうのではなく、
因为我们永远不知道上帝的心意是上帝是愿意用什么样的方式来呈现他的作为。
なぜならば私たちは永遠に神様がなぜそうなさったのか私たちは知る術がないからです。
而是要相信这就是上帝的决定。
けれども私たちにできるのはそれは神様がそうなさったからということを私たちは信じる。
所以当今天神说你今天望这个铜蛇就可以得医治，那我们这么去做就是可以得医治。
ですからもし神様がこの蛇を仰ぎ見れば生きるとおっしゃったならば、私たちはそのようにしたならば私たちは救われるのです。
或许在人看来这件事情很荒唐。
それは世間一般の人たちから見ればそれはとてもその滑稽だというふうに映るかもしれません。
可是神就是要用这样的方式来彰显自己的大能。
けれども実は神様はあえてそのような方法でもってご自身の大いなる御業を表されようとしている
のです。就好像耶稣基督的十字架看起来如此的不可思议。
それはちょうどイエス様の十字架というのは見るからにはとても不思議だというふうに私たちは思うかもしれません。
但是神就是要用这样的方式让相信的人能够通过信心的考验。
しかし神様はあえてそのような人間が考えることのできないような方法でもって私たちを救おうとしてくださっているのです。
第三つ目
です。
我们基督徒在软弱的时候，我们常常会说我们的信心不够。
キリスト者である私たちは弱さを覚えるときには自分の信仰が足りないんだというふうに言うときがあります。
但弟兄姐妹，我们软弱的时候，我们不要让这个软弱在我们的心中发酵。
けれどもどうか私たちは本当にこの、弱さを覚えているときに、その弱さというものが自分の心の中で発酵してしまわないようにしていきたいものです。
而是要求那赐人平安与信心的主帮助我们能够保守我们的心怀意念。
あくまでもそれは私たちに信仰を与えてくださるそのイエス様に私たちを信じることによって私たちの心と思いが守られるようにとしていかなければならないのです。
保罗在宣教的过程当中，他也经历许多的许多的逼迫，他也经历许多的患难，也经历许多的软弱。
パウロのその宣教生活、宣教人生の中においても、多くのその迫害を受けていました。
他在哥林多后书11章23节到30节，他自我见证了他遇过什么样的困难。
彼はコリント人への第二の手紙の11章の23節から30節の間に自分はこれまでにどのような迫害に遭ってきたかということを明かししています。
他说我他多受劳苦多下监牢受鞭打是过重的冒死是屡次有的。
彼が言うには、私の労苦は彼らよりも多く牢に入れられたことも多くまた鞭打たれたことは 数えきれないと。
他最后那一节说有谁软弱我不软弱呢？有谁跌倒我不焦急呢？我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事变了。
そしてまた彼はこのように言ったわけです。 誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら私は自分の弱さを誇ります
と。所以保罗跟我们一样，今天遇到事情，他也会伤心、会难过，他也会软弱。
ですからここからも分かるようにパウロは私たちと同じなのです。弱さを覚えたりもしますし、また彼は悲しんだり、また痛くなったりもします。
可是他的软弱并不是怀疑神存在不存在。
けれども彼の弱さっていうのは決して神様はおられるのかおられないのかという疑いっていうものではなかったのです。
也不是怀疑上帝的作为，或者是上帝到底有没有保守他。
あるいは神様のなさることを疑っていたり、神様は果たして自分を守っているかどうかを疑ったりしているわけでもなかったのです。
神是神，神是他的神，对他来讲，这已经不需要怀疑了。
神は神であり、また神は自分をその守ってくださる神であるわけですから、彼にとっては疑う余地もなかったわけです。
他的软弱是身体上的，是精神上的这些痛苦。
彼にとっての弱さというのは精神的なものであったり、肉体的な弱さでした。
但是因为他有完全的信心，所以他并不怕这些苦难。
ですから彼には完全な信仰を持つことがあったわけですから、それらの苦難を彼は立ち向かうことができたのです。
我们看见初期的弟兄姐妹们，他们甚至甘心乐意的为主受苦，因为他们觉得神，这是神，对他们信心的一种考验。
初代教会のキリスト者たちのその受けていた苦しみを私たちも知ることができます。なぜならば彼らは自分が直面しているこの困難というのは神様からのチャレンジであるというふうに受け止めていたからです。
所以他们会有一句话叫做，他们觉得他们配得为上帝受苦，所以他们很。高兴很快乐。
ですから彼らはあえてこのように言うわけです。神様のために苦しみを受けることができるならば、あえてそれは自分の誇りとすることができると。
所以保罗说他反而愿意夸他自己的软弱。
ですからパウロが言うわけです。私はかえて自分の弱さを誇りましょうと。
因为他知道当他今天软弱了，就是他经历神恩典的时刻。
なぜならば彼は自分が弱さを覚えるときにはまさしく神様の恵みを体験しているときであるからと分かっていたからです。
就如同哥林多后书十二章九节，他这么说。
また第二のコリント人の手紙の十二章の九節でこう書いてあるように。
他说主对他说，我的恩典够你用的。因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。
ですからパウロはこのように言っています。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。
弟兄姐妹，这是一个非常完整的一个信心。
皆さんこれは本当に素晴らしい信仰ではないでしょうか。
我们软弱的时候，我们相信也知道上帝的恩典够用。
弱さを覚える時であっても神様の恵みは、イエス様の恵みは私たちにとっては十分であるということなんです。
而且我们也知道信心是多么的重要。
そしてまた信仰というのはどれだけ重要であるのかも私たちは分かっているはずです。
我相信我们都希望有像亚伯拉罕的信心，而不是像当时以色列人那样子的不信。
どの人も本当に当時のイスラエル人のような信仰ではなく、アブラハムのような強い信仰を持ちたいと思うでしょう。
所以我们的信心是需要被操练。
ですからそのためには私たちの信仰というのは絶えず訓練されていかなければならないのです。
所以很多时候不要怕困难，不要怕苦难。
ですからどうか困難に直面した時もそこから目を背けないようにしてください。
因为当我们全然相信耶和华是我的神，他是我的主，我们有这样的信心的时候，他的能力必要覆庇你。
主なる神が我が神であり我が主であるということを私たちは知っているならば、そのような神は必ず私たちを救ってくださるということを覚えてください。
因为他应许他的恩典是够我们所用的。
なぜならばイエス様はこのように約束されているからです。恵みは私たちには十分であるからです。
所以弟兄姐妹，
兄弟姉妹皆さん，
信心呢不是在顺境当中我们自以为是的以为这是我们对上帝的一种回报。
ですから信仰というのは私たちが順境でその順調である時だけ神様に対しての私たちの感謝を捧げるだけではないのです。
而是在逆境当中我们软弱的时候，我们仍然可以深信神是我的神，主是我的主。
それは逆境の中においても私たちは深くしっかりと神こそが私の神であり、主は私の主であるということを示すことができるのです。
这句话很重要，我再讲一遍。
これはとても大事なことです。もう一度言います。
在我们在逆境当中我们软弱的时候，我们仍然可以深信神是我的神，主是我的主。
それは逆境の中においても弱さを覚える中においても神は私の神であり主は私の主であるということを信じるのです。
当没有这样的信心的时候我们就能够凡事感恩。
そのような信仰を持つことができるようになれば私たちは全てのことにおいて神様に対して感謝を捧げることができるようになってくるはずです。
所以主耶稣说凡劳苦担重担的人可以到我这里来。
ですからイエス様はおっしゃったのです。全て重荷を負う人疲れた者は私のところに来なさい。
主要让我们在他里面得到安息。
なぜならば私たちはイエス様のところに行くことによってそこで安らぎを覚えることができるからです。
弟兄姐妹这个是应许。
兄弟姉妹皆さんこれはまさしく神様の約束なのです。
而我们需要做的事就是相信。
そして私たちにできるその答え方というのは信じるということです。
然后将我们所有的重担就拿到他的面前来。
そしてイエス様が言われたように私たちの重荷はイエス様のところに行って下ろしてくるということです。
因为他说他要使我们得安息。
なぜならばイエス様はこのようにおっしゃっています。私があなた方を休ませてあげるから。
我们就凭着信心来相信上帝的应许。
どうでしょう。どうか私たちは本当にこのようにして信仰を持ってただただ神様の約束をしっかりと握っていきましょう。
所以我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
我们的天上阿爸父神我们感谢赞美你。
愛するアバ父なる神様心からの賛美を捧げいたします。
我们常常软弱我们常常信心不够。
常に弱さを覚えまたその信仰の弱い時を直面する私たちです。
但主你应许我们的恩典够用。
けれどもあなたは約束してくださいました。あなたの恵みは私たちにとっては十分であると。
求主扩张我们的境界。
主よどうか私たちの境界線をどんどん広げてください。
让我们有更大的信心可以来接受主你的应许。
地境が広げられることによって信仰を持って神様あなたの約束を受け入れるにふさわしいものとさせてください。
让我们有更大的信心来经历主你奇妙的作为。
どうか私たちは大きな信仰でもってあなたの不思議な御業を体験させてください。
我们这样祷告奉耶稣基督的圣名。
イエス様の皆によってお祈りいたします。
アメン。